Please turn with me now to Galatians chapter 5, verses 22 to 23.
ガラテヤ人への手紙5章22節23節を開けてください。
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law.
しかし、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する律法はない。
The title of today's message is The Fruit of the Spirit, Part 2.
今日のメッセージの題は、御霊の実、Part 2です。
This week, we come to the second and final part of this message on the fruit of the Spirit.
今日は、御霊の実のメッセージの後半部になります。
Just to recap on the point that we covered last week in the introduction, the fruit of the Spirit are virtues that come out in our lives as we allow the Holy Spirit to work in our lives.
では最初に、先週私が話した内容のポイントをちょっと話しておきます。御霊の実とは人、神の人が神の聖霊に満たされている時に現れてくる美徳です。
These fruit are the opposite to the acts of the sinful nature.
それは神の人が聖霊に満たされておらず自分に頼ってしまっている時に現れてしまう肉による働きと全く反対するものです。
The acts of the sinful nature are those things that come out when people have not truly received the Holy Spirit and are living in their own strength.
それはそういうことが起こるのは聖霊に満たされていないとき、自分の意思で動いてしまっているときに、それは起こってしまうんです。
Before we go looking into the five remaining fruits, I want to point out one thing about these verses, and that is the phrase, "Against such things there is no law."
では残りの5つの御霊の実を、これから見ていく前に、23節にあった最後の行のこれらを否定する律法はないというこの文について一つだけ話しておきたいと思います。
That is, if we live in the Spirit, when the fruit ripen in our lives, we'll be living in a way that's not breaking any of God's laws.
この文の意味は、神の人、クリスチャンが御霊と共に生きていく過程で、御霊の実を実らせているのなら、それは神様のどんな律法も破ってはいない生き方だということを言ってるんです。
Actually, from what we've read so far, we know that the law no longer has any power over us by the blood of Jesus.
そのことに関して私たちは、新約聖書でキリストの流された血によって律法に支配されていることはないとはあります。
ところ
が、ここ理解は難しいかもしれませんけど、律法に支配されることはないということは全く私たちが自分勝手で自分も生きればいいかといったらそういうことではなくて、御霊の実を実らせていくことがその律法にかなうこと、私たちは律法を破ることすらもなくなるということなんです。だから一つ上の次元になります。
In this sinful fallen world, We need laws in society to maintain order and to prevent the world from completely degenerating into chaos.
前にも言ったかもしれませんが、罪深いこの世にあっては、秩序を保って堕落から大混乱に陥らないように立法は必要になるわけです。
And the better laws in this world have their basis in God's law in the Old Testament.
そして実際にこの世で今見られる良い法律の土台になっている国、土台、良い法律を持っている、その土台になっているのは実は旧約聖書の神の律法から来ているんです。
However, laws themselves have no power to make someone a better person. They just help maintain an order in society.
法律は社会には必要なものです。でも、法律は人間を良い人間に変える力はないんです。これは社会の秩序を保つ、あるレベルに保つためのものです。保つ力のあるものです。
Only the fruit of the Spirit can truly make people better.
人を真により良い人間に変えられるのは、つまり神の目にかなう人間に変えられるのは、ただこの御霊の御だけなんです。
That's why, brothers and sisters, we have a mission to go out and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and not just going out and changing the laws of the world to make them better.
ですから、兄弟姉妹の皆さん、私たちは外へ出て行って、弟子を作るという使命があるんです。与えられているんです。私たちは社会のための法律を作る使命ではありません。弟子を作るという使命が与えられているんです。
What do you say about baptizing in the name of the
Father?
Yeah. Let's now examine the final five fruit of the Spirit.
では、残りの5つの御霊の実をみんなで見ていきましょう。
Okay. The first fruit we're covering today is kindness.
その一つ目、日本語の訳はほとんどの聖書は慈愛となっています。慈しみ、愛すると書きます。
The Greek word translated in the NIV as kindness is kreistoeis.
新改訳のギリシャ語の辞書、ギリシャ語はこの慈愛が
kreistoeis
と書いてあります。
This word means excellence in character or demeanor or goodness of heart.
このギリシャ語の意味は素晴らしい人物、素晴らしい振る舞いとか善良な心という意味なんです。
Some other translations of the Bible, this word is translated as gentleness.
この、ギリシャ語を親切というふうに訳している聖書もあります。外国の聖書にはあります。
This type of kindness is also often attributed to God in the Bible. Because of His kindness, although we were hopelessly lost as sinners, God provided us a way home through His Son's death on the cross.
実はこの慈愛または親切という意味は神様のうちに見られる性質です。望みのない、
Jesus also showed
望みのない罪人である私たち人間にその神の独り子の与えられその死をあがないとされてこの罪深い私たちがやがて戻っていくべき神の家の道を示してくださったのがこれが慈愛なんですこれが神の親切なんです。
Jesus also showed his kindness to sinners such as the woman caught in adultery, and through his kindness, people repented.
そしてまた、 神の一人子のイエス様もキリストもまた、なんと貫通を犯した女性をこの罪人に対して慈愛を示されています。そしてその慈愛ゆえに人々は悔い改めることができているんです。
Romans 2 verse 4。
ローマ人への手紙2章4節を見てください。ローマ人への手紙2章4節。
Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you towards repentance?
それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。
And not only does God have this incredible kindness towards us, but as we grow in the Holy Spirit, then we develop this kind of kindness, and we are called to show this kindness towards others.
神の民である私たちは、人を裁くのではなくて、神の中にある慈愛、親切、そのように人に対して神の慈愛を示すことを求められているんです。
Let's now look at Colossians chapter 3 verse 12.
では、コロサイ人への手紙3章12節。コロサイ人への手紙3章12節を見てください。フィリピ人の次ですね。三章十二節。
Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience.
だからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものであるから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。
Now, in Australia, there's a common bumper sticker that I see on many cars, and it says, Practice random acts of kindness.
オーストラリアに、こういうスティッカーがあるんです。たくさんの車がこのスティッカーを貼ってます。車のバンパー、後ろの方ですね。手当たり次第の親切行為。手当たり次第に親切みたいな意味 のスティッカーが貼ってあるんです。
But this is not actually a Christian bumper sticker.
これはクリスチャンのスティッカーではないんです。
But this is actually one that's sold in New Age or witchcraft shops.
なんとこのスティッカーは新興宗教とか魔術とか魔法の関係のお店でよく売られてるんです。
And as God's people, we don't do things randomly.
私たちは神の民であるので、あるのだから、私たちは、このスティッカーが言うような、手当たり次第に親切を行う、手当たり次第に物事を行うというのは、 私たちには当てはまらないと思います。
Rather, we give spirit-led, purposeful kindness to a hurting world.
私たち神の民は、主を信じる者は、御霊に導かれ、神様の御心に従って、傷ついている者、傷ついている社会に対し、慈愛を示さなければいけないんです。ここです。手当たり次第ではないんです。
So let's go out in the Holy Spirit practicing purposeful kindness to others today.
ですから私たちみんなで一人一人が御霊に導かれて外へ出て行き、神の御心による慈愛を他人に示していくことが大切です。
That is the kind of kindness that will lead others to repentance.
これが、親切なんです。神の民の持つべき親切、神から来る親切、そしてこれによって人が悔い改めるんです。そして救われるんです。
Then there'll be a move of God in this land.
この日本で神様が大きく働かれることになるんです。
Amen.
Amen.
Secondly, today we are looking at goodness.
二つ目は、今日の二つ目は善意、良い意志ですね。善意。
The Greek word in this verse translated as goodness is agathosehe.
この善意という言葉は、ギリシャ語のagathosehe のという言葉の訳なんです。
And it's more of a word about standing against.Evil and working for righteousness in this world.
これは、世界のため、人々の良いことのために、ごめんなさい、良いこと、正しいことのために積極的に働くことを意味していて、先ほどの、慈愛よりももっとこう厳格な意味があります。
So thisSort of word is attributed also to God whenever God fights against the evil with righteousness.
God fight or will fight?
When God.
Ah, わかった。Sorry. 神様が、世の悪に対して戦いを挑まれる。戦われてそれを滅ぼされる、それほどの働き、積極的に働くことを、意味している言葉です。
And this is the kind of character that some people, great Christian people, even people like William Wilberforce, who tirelessly fought against evil in the world.
例えばですね、もっとわかりやすく、この善意という意味ですね、歴史の中で見てみると、最近世界の悪に対して、戦ったウィリアム・ウィルバーフォースってイギリス人いるんですけど、クリスチャン、この人の性質、この人の心、それが善意です。
ウィリアム・ウィルバーフォース spent 20 years to get rid of the law to get laws passed through to get rid of slavery in the British Parliament.
これ映画を見るといいと思いますけど、ウィリアム・ウィルバーフォースという人はですね、イギリス議会の議員だったんですが、20年かけて奴隷制の廃止法案を制定させたんです。20年奴隷制を禁止する。はい。
AndA study of Christian history will reveal many who, out of this goodness, righteousness, worked at various levels in society to promote righteousness and get rid of evil and improve the lives of others.
他にも、クリスチャンの歴史を見てみれば、多くの、クリスチャンが他人の人生の向上のために悪と戦い、そして、強い精神を持って、つまり善意ですね、行動するという善意を持って、その悪と戦った、働きをしたことがいっぱいわかります。
Let's read now 2 Thessalonians chapter 1 verse 11.
では、テサロニケの、テサロニケ人への第二の手紙にを見てください。テサロニケ人への第二の手紙1章11節。
With this in mind, we constantly pray for you, that our God may count you worthy of his calling, and that by his power he may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith.
このためにまた、私たちは、私たちの神があなた方を召にかなうものとなし、善に対するあらゆる願いと信仰の働きとを力強く満たしてくださるようにと、あなた方のために絶えず祈っている。
And one thing I want to point out about this, that every good purpose is the same Greek word as goodness in Galatians. The Greek word for every good purpose in this verse is the same agathos of hay.
今読んだテサロニケ人への中にありました善に対するというこの言葉は、先ほどのギリシャ語の聖書にある、御霊の一つです。
So, brothers and sisters, God is calling us to be his change agents for good in this world.
ですから、兄弟姉妹の皆さん、この世が良くなるように、私たちは神様の代理人となるよう神様が求められているということです。
When we see others suffering, when we see injustice, do we just ignore it?
他人が、苦しんでいるとき、そして他人がその、苦しんでいるのを見るとき、それから社会の中に不公平さを見るとき、私たちクリスチャンは無視するだけで、終わってしまうんでしょうか。
No way.
そんなことはないですよね。
Let the Holy Spirit fill you with the goodness, righteousness today, that you will work in this world to improve things for others.
聖霊によってこの善意を満たしていただいて、そして、他人のために彼らが神に近づけるように、そして神、そのことで彼らの生活が、より、良いものになるように、私たちは働かなければいけないんです。
Stop being apathetic towards others' condition. Start being spirit-filled to make a difference in this world.
自分の 世界に自分のことだけを考えるのではなくて、他人のことを、他人の生活、他人のことも顧みて、そして、聖霊に満たされる。まず聖霊に満たされて、そして神に従って行動できるように、なることがスタートです。
Amen.
Amen.
The third fruit we're looking at today is faithfulness.
三つ目の御霊の実は忠実です。
The Greek word translated here as faithfulness is pistis.
ギリシャ語はピスティスと書いてあります。
This word is also translated as faith in other verses in the Bible.
この忠実、ギリシャ語は、信仰とも、同じ意味で使われています。
However, in the context of this verse, the meaning is consistency in our belief in God.
でもここ、御霊の実の箇所の、忠実の意味は、一貫した神への信仰です。一貫した神への信仰という意味です。
In our human sinful nature, we lack faith.
信仰に欠けてしまうのが人間の罪の性質なんです。完璧な人はいません。
Jesus often lamented, O you of little faith.
新約を見られたらわかると思います。キリストはしばしば何と言って嘆かれていますか？信仰の薄い者たちよ。
When the Holy Spirit begins to work in our lives, our faith increases as this fruit develops.
ただ聖霊が人の人生の中で働くようになった、なってこの実が熟したときに、この忠実の実が熟したときに、熟するにつれて信仰も伸びていくんです。
We become firmer in our belief about what God is going to do because as we know Him more, we trust Him more.
神様をもっともっと知って、そして、もっとそれに伴って信頼できるようになると神様に対してより固い信仰を持てるようになります。
Revelations 13 verse 10
ではヨハネの黙示録、ヨハネの黙示録一番最後ですが13章10節、13章10節を見てください。
If anyone is to go into captivity, into captivity he will go. If anyone is to be killed with the sword he will be killed. This calls for patient endurance and faithfulness on the part of the saints.
ここは、ちょっと前置きをします。神の裁きが来ることを話しています。虜になるべきものは虜になっていく。剣で殺す者は自らも剣で殺されねばならない。ここに聖と清い者たち、聖徒たちの忍耐と信仰がある。
There's a point when our faithfulness is tested duringtimes of trials and tribulations.
この御言葉に一つのポイントがあるんです。それは私たちの忠実さはテストされるということです。つまり信仰がテストされるということです。 どういう時にかというと、試練と苦難にある時です。
And in fact, as this verse is pointing out, there's going to be a time of a great tribulation when God's people are going to be tested extremely.
今読んだヨハネの黙示録にあるように、事実私たちは神を信じる者はがテストされる大患難がやってくるんです。
And if they are living in the Holy Spirit, they will be able to endure it through the fruit of faithfulness.
神が語られているのは、その時にあって、もし私たちが聖霊に満たされていれば、忠実の実、御霊の実、忠実の実によって、それに耐え忍べると書いてあるんです。
So, let the Holy Spirit guide, be the guide for your life.
ですから、聖霊に人生を導いていただくことです。
As you do, you'll indeed learn that God is true and that He comes through and delivers on His promises.
そのことで、そうすれば神様の力が現れてきます。そしてあなたの忠実さ、信仰は本当に大きく伸び、耐え忍べるようになります。
And as you develop this seeing God working, you develop great the fruit of faithfulness just starts to ripen in your life.
あなたの人生の中に神様が働かれ、そしてこの御霊の実の一つである忠実の実がなっていくんです。
The fourth fruit we're going to look at today is gentleness.
では四つ目です。四つ目の御霊の実は柔和、柔和です。
The Greek word used here for gentleness is praoteis.
ギリシャ語ではプラフテイスと言います。
This word can also be translated as humility or meekness.
この言葉は柔和だけでなく謙遜とかおとなしさとも訳されます。
Vine's Expository Dictionary describes praoteis as not struggling and fighting against God, but rather an acceptance of His will and guidance.
この言葉を辞書、Vine's Expository 辞書で見てみると、この意味は、柔和の意味ですね。柔和の意味は、神に対抗して戦うのではなく、神の御心と導きを受け入れることである。これにより、悪い人間に向き合うことによって、向き合って降りかかってくる困難にも耐えることができるのであるとあります。
And from this acceptance of God's guidance, being able to face evil men and endure hardships that are inflicted upon us.
ですから、良くない人たち、悪いことをしている人たち、神に逆らっている人たちにを、避ける避け、に、対して恐れを持つこともなくなる、恐れを持つ心に心が恐れを持たなくなる、なぜなら、この御霊の実があるからです。
This is the key to how we are to live in the Spirit.
そしてこの意味こそが神様の御心を受け止めて御霊といかに生きるかという実は鍵になるものなんです。
In a simple acceptance of God's will.
神様の純粋な御心を受け入れるということです。
That's where the true peace is, and when we have that, we can treat others with gentleness.
これができたら、その人の生き方の上に本物の平和が現れます。
First Peter chapter 3 verse 15.
ではペテロの第一の手紙を見てください。ペテロの第一の手紙3章15節です。
But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
ただ心の中でキリストを主と崇めなさい。またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。
If you're finding it hard to treat others gently, maybe it's because you still have not fully surrendered unto God.
もし皆さんの中に他人に対して柔和に接することが難しいなと思われている方がいらっしゃれば、それはおそらくまだ自分自身の心を完全に神様に委ねてはいないからではないでしょうか。
As the old chorus says, Let the Lord have His way in your heart every day. There's no peace, there's no rest until the Lord's had His way.
古い歌にこういうのがあるんです。今歌いましたが、毎日心を主の御心で満たせよ。主の御心に満たされるまでは心に平安も安心もない。
Give up struggling and fighting against God's will.
自分の思いを推し進めていくことを諦め、捨てて、それがゆえに起こってくる苦労を神様にすべて委ねてみてください。
Surrender to God and let the Holy Spirit fill you with gentleness.
神様に降参するんです。そして聖霊によって柔和な心を持っていけるんです。
Then you can truly touch others with the gospel of Christ.
そうして初めてキリストの福音があなたを通して他人の心に入っていきます。
Amen.
Amen.
Finally, today we are looking at self-control.
最後の御霊の実は自制、自分を節制するですね、自制。
When I was in my early teens, I studied martial arts.
実は私は10代の初めにテコンドーと、ごめんなさい、格闘技を、やってたんです。
Some of these martial arts included taekwondo, which is a Korean art similar to karate, choi kwangdo, a Korean art similar to kung fu.
それはですね、皆さん知ってる韓国のテコンドーと、それから、チョイカンドーなんです。
I also read up on another art called Jeet Kune Do.Which is a hybrid form of kung fu invented by Bruce Lee.
それからもうさらにですね、私はブルース・リーが始めたカンフーの形が混ざり合った、ジーカンドゥというのについても自分なりに調べたんです。
In martial arts, I learned that self-control was not starting fights and not being provoked into fighting by others.
格闘技を習い始めた時、実は、この自制というのは戦いではないと。戦いの中に戦いとは違うもので、他人を戦いに刺激させるものでもないと私は教わりました。
It was always taught in martial arts that fighting was only the last resort in self-defense.
戦いというのは唯一最後の自己防衛であると常に教えられたんです。
And at that time in my life, martial arts was an obsession for me.
その頃、この格闘技が、私この格闘技に私はとても執着していました。
And in fact, my aim in life at that time was to learn as much of them as possible, so that eventually one day I could start my own school as a master.
そして自分の人生のその時の目標がですね、自分はこの格闘技の師範になって教室を開くんだと。だからそれまで格闘技を学び続けるんだという思いが人生の目標になっていました。
In 1989, the Holy Spirit began to strongly convict me that the practice of martial arts was not godly.
ところが、1989年に聖霊がこの私の思いを、挑戦してきたんです。つまり、格闘技は神様的ではないと。
And I resisted this conviction for about a year.
でも私は、その年はやはりその聖霊のささやきには抵抗しました。
But on New Year's Day of 1990, I finally surrendered to God and repented.
けれどもやはり1990年の正月になって、ついに私はこの聖霊様、神様に降伏して悔い改めたんです。
And I quit all the martial arts.
そして習っていた、格闘技をすべてやめました。
And then 2 weeks later, I was baptized.
そして2週間後、私は洗礼を受けました。
And from that point, my life totally changed.
それから私の人生は180度変わりました。
But the meaning of self-control that we find in this passage is beyond just being provoked, not being provoked into fighting.
この御霊の実、自制という意味は単に戦いに駆り立てられないという意味ではないんですね。
The Greek word is enkratia.
この自制のギリシャ語はエンクラティアと言います。
And it means to have control over ourselves so that we don't sin.
これは自分をコントロールして罪を犯さないという意味です。それによってごめんなさい、そういう意味です。
And there's an emphasis when this word is used in the Bible, mostly on it being having control over illicit sexual urges.
そしてこのギリシャ語の自制はという言葉は、聖書の中では特に、法律で、立法で禁じられている性的な衝動をコントロールするということを強調しているという。強調している言葉なんです。
And there's a second thing as well that this form of self-control is implying, and that is to put in practice the good things that we have learned.
そしてまた、この自制という言葉は、自分が、御言葉を通して学んできたことに。それに自分のコントロールを加えていって、そして、物事を実践していくという、行動の、自制をもの意味をも含んでいます。
So let's turn now to 2 Peter chapter 1 verses 5 to 6.
じゃあ最後の御言葉、ペテロの第二の手紙1章5節から6節を見てください。ペテロの第二の手紙1章5節から6節。
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness.
それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、これ自制ですね、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。
So this verse gives us a summary of the Christian faith.
この御言葉が私たちの、持つ信仰というものを、要約しています。
To begin the journey requires faith in God.
つまりどういうことかというと、神と共に歩き始めるとき、信仰が伸びていく。
That only he, through the blood of Jesus, has the power to save.
つまり、キリストの流された血による、救いの力を持っているのは、神だけであるという、信仰です。
From that point comes repentance and turning away from evil and doing good.
そしてその、スタートを切るためには、その信仰のスタートを切るためには、自分の中にある神の目にかなわない罪を悔い改める。そして神の目にかなう善へと向きを変えることから始まるんです。
Then we grow in knowledge through the study of the scripture, which gives us power to control the sinful nature.
そして御言葉を学んでいく中で、私たちは自分の罪深い性質をコントロールできる力を持ち、成長していくようになるんです。
And as we continue to grow,The character of perseverance is developed through trials.
試練を通して、神様が与えられる試練を通して、御霊の実である忍耐することを学び続けていき、そしてやがて天国へたどり着きます。
And these trials continue through our lives until we obtain perfection, which is the point when we get to heaven.
これが天国へたどり着く道のポイントです。試練は一回では終わりではないんです。試練は次から次に続いていくんです。そして私たちは神の目にかなうまでの忍耐を身につけていくんです。
So in conclusion, I want to make a couple of things clear.
では最後にまとめて、ちょっと、見たいと思います。
From the study of the acts of the sinful nature and the fruit of the Spirit in Galatians、
このガラテヤ人にありました、御霊の実の働きと、肉による働きの、から
that we can see that neither easy believism nor religious Christianity are scriptural.
この二つのことから言えるのは、上辺の信仰、ただ単にイエス様を信じていると、御霊の実を 実らせていない、その上辺の信仰と、そしていわゆる宗教的な考え方、宗教的な、キリスト教というのは聖書的ではないということです。
Rather, true faith is a growing relationship with Jesus, empowered by the Holy Spirit.
信仰とは聖霊に力を与えられてキリストと共に歩いていくことです。
If the acts of the sinful nature are still habitual in one's life and or the fruit of the Spirit are not evident in the way one lives, then that person does not have a true relationship with God.
その人の生活に依然として罪深い性質による行いが繰り返されていたり、そしてまたその人の中に、生活の中に御霊の実が見られないなら、それは神様とのつながりがないことになります。
So brothers and sisters, I challenge you, continue to examine your walk to ensure you pass the test of faith.
兄弟姉妹の皆さん、私たち一人一人が自分のキリストとの歩みを見つめ直して、そして神から送られる信仰のテストにそれを受け止め、それを合格していけるように歩いていきましょう。
アーメン。